着席ください。ただで受けたのだからただで与えなさい。この今日のマタイ福音書の最後でイエス様が言われました御言葉が私の心に突き刺さりました。私がこの御言葉を聞いて思い起こしましたのは、5年ほど前に東京神学大学で学んでいた日々のことであります。そこでは良い教授たちとの出会いがありました。この良いという意味は、創世記の初めに神は光を見て良しとされたと書いてあるところの良いという意味です。神から良しとされる教授たちは、私たち学生に良い知識や良い知恵、そして良い感性、そして良い考え方や良い生き方を教えてくださいました。このように学校というところは、良い教授が学生に良い物事を教え伝え、そこに良い学生が生まれ、やがてその学生も教えるものとなって、再び次の世代の学生たちにも良い物事が伝わっていく、このような世代を超えて良い物事が伝えられるというところが学校というところなのだと思います。そして私が東京神学大学で実際に体験したことを語らせていただきますと、良い物事というのは、それが良ければ良いほどただであるということです。私は良い教授から、それまで埋もれていた価値を掘り起こすような興味ある論文の書き方を教えられました。また良い教授から良い信仰の在り方と良い行いの実り等を身をもって教わりました。それで今思い返してみますと、その良い教授はこれらの良い物事を私になぜ伝えたのかと言いますと、それは彼がそれらのことをどうしても伝えたかったからとしか言いようがありません。相手より少し前の世代に生きていて、自分自身もまた先代の先生から良いものを受け継いでいる良き先生は、良いものを与えなしに、そして見返りを期待することなく、すなわちただで、そしてしかも次から次へと与えたがるのだなということを、私は身をもって体験することができました。と言いましても、この学校というところが、学生が完全にただで学べる場所にはなっていないということもまた事実であります。そういう意味では、この良き物事も完全にただなのではなく、ある程度の対価を負担しながら伝えられているわけですが、ここに私たちがこの世で働くということの、またこれまた良い意味が隠されているのではないでしょうか。私たちはこの世で多くの場合、賃金を得るために働いていますけれども、やがてそうして得たお金の良い使い道を考え始めることでしょう。その得たお金をただ自分自身の飲み食いや娯楽のために使うというのではなく、ある人は愛する家族を養うためにそのお金を使い、またある人は愛する進学校のために自分のお金をお捧げするかもしれません。 聖書に戻りますと、マタイ福音書9章37節から、そこで弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。このイエス様の言葉に、私たちがこの世で働くというのはどういうことなのかということを知る上での良い意味が隠されています。イエス様はこの御言葉を、飼い主のいない羊のように弱り果てて打ちひしがれている群衆たちに深い憐れみを持ってお伝えになったのでした。飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれている群衆たちというのは、例えば先週の祈祷会でお読みしました詩編74編に出てきます、アサフら、神の民たちの姿が思い起こされます。それは紀元前586年の出来事でありますけれども、その時アサフたちイスラエルの民は、自らの腐敗による内部崩壊とバビロンの力の敵の来襲によって、神の宮とイスラエルという自分たちの国の滅亡という計り知ることができない憂き目に遭いました。それから神の民はバビロンの地へと捕囚され、そのようにしてユダヤ人たちはこの地上の各地へと移り住むようにされたのです。またこの羊飼いのいない、あ、ごめんなさい、羊主の飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれている群衆たちというのは、今日のこの日本の地で苦難に直面をしている私たち全員のことでもあるでしょう。聖書が素晴らしい救いの書である理由は、今のように私たちが実際に苦難の時代に直面をした時も、イエス様の御言葉によってその都度具体的に救いの道が示されるということです。イエス様は過去に起きましたこのバビロン捕囚の出来事についても全てをご存知の方であって、しかもその苦難の出来事から私たちが再び脱出する方法をも今に伝えてくださっているのです。さて、イエス様は飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれている私たちを見て、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいと言われました。これはどういう意味なのでしょうか。まずここでイエス様が言われています収穫というのは、神の愛が実るということです。神の愛が実っていくことによって、今飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれている私たち自身がイエス様によって手を差し伸べられ、そして立ち上がらされ、強められ、元気に生きるものへと変えられます。これは素晴らしい良い収穫です。ここで言う収穫というのは、今弱められ、打ちひしがれている私たち自身のことなのであります。このようにたくさんの収穫物が目の前にありますけれども、働き手が少ないとイエス様は言われます。働き手というのは、このイエス様の御業に従い、イエス様をリーダーとして実際にこの世でその手足を使って働く 者たちのことであります。具体的に言えば、それは牧師もその一人でありましょう。確かに今の時代牧師が足りていません。牧師も牧師になる前は信徒でありました。羊のように弱り果て打ちひしがれていた一信徒がどうしてやがて飼い主である牧師として立てられていくのかは本当に人それぞれであり、そのそれぞれの物語がありますけれども、がそこには常に人から人へと良い知識や知恵、そして感性、そして良い考え方や生き方がただで伝えられたということがあるように思います。本当に大切なものは目には見えないと聖書には記されてますが、本当に大切なもの、本当に良いものには実は値札がついていないのです。イエス様は12人の弟子を呼び寄せ、イエス様のことを伝える伝道者とされましたが、その弟子たちの名前が明記されています。十二使徒の名は次の通りである。まずペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダ、あの裏切り者のユダも当初は伝道者として名を連ねていたということは一種驚くべきことでありますけれども、私たちはこの事実から人間が不完全なものであり、また悪くもなりうるものだということが知らされます。これらの十二使徒たちが個性豊かな人たちであったということは皆さんご存知かと思いますけれども、良い伝道者というのはやはりイエス様が言われる次のことを一様に行おうとしていると思います。マタイ福音書10章8節、病人を癒し死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい、ただで受けたのだからただで与えなさい。ここでイエス様は悪霊を追い払いなさいと言われています。悪霊を追い払う最も効果的な方法というのは私たちが聖霊に満たされることです。この礼拝におきましても、私たちは最初の方で聖霊をお越しくださいと言ってお祈りをいたしますが、聖霊の神は私たちがそちらに心を向けないで、心が定まらないで、他のことに気が紛れていますと、さっさと私たちのところから通り抜けていってしまわれるという風のような性格が確かに終わりになるのです。悪霊に取りつかれた振る舞いというのは聖霊のいないところに忍び寄ってまいります。悪霊の仕業を具体的に描写している有名な聖書箇所が次のところにあります。マルコによる福音書5章1節以下をお読みします。一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に取りつかれた人が墓場からやってきた。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。これまでにもたびたび足かせや 鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり、足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことができなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。イエスを遠くから見ると走り寄ってひれ伏し、大声で叫んだ。糸高き神の子イエス、構わないでくれ。ご承だから苦しめないでほしい。イエスが、汚れた霊、この人から出ていけと言われたからである。そこでイエスが、名は何というのかとお尋ねになると、名はレギオン、大勢だからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないようにとイエスにしきりに願った。この後この男から汚れた霊どもが出て行って、豚の中に入って、その豚たちは崖を下って湖へとなだれ込み、その中で溺れ死んだと記されています。それでこの男は汚れた霊から解放されて正気になって座っていたのですけれども、この成り行きを見ていた周りの人たちはかえって恐ろしくなって、イエス様にそのところから出て行ってほしいと申し出たのでした。なんだか今の世で身につまされる成り行きであります。私たちはたとえ伝道者として召されたとしても、自分自身は飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれている群衆の一人に過ぎません。伝道者はかえってイエス様の前に自分自身が全く無力であり、弱くて落ち込みやすい一個の人間であることをより深く悟らされている者たちであります。ではその弱くて落ち込みやすい私たち伝道のために働く者たちの力はどこから来るのでしょうか。それは言うまでもなく、私たちがいつも憐れみを求めて共に歩んでいますイエス様からいただいているのです。私たちはイエス様が共にいてくださらなければ伝道する言葉の一つをも発することができません。私たちがただで隣人たちに述べ伝えている御言葉は、私たちのすぐそばにいるイエス様からその都度聞かされている御言葉そのままなのです。私たちはイエス様と共に歩んでいないならば、一言も伝道の言葉を口にすることができないのです。ローマの信徒への手紙5章9節以下、それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらなことです。敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。ここで言う神と和解をするということは、言葉を変えますと、キリストと私とが一つとされるということです。パウロは、私たちが洗礼を受けたことによってキリストと一つとされ、復活の命に預かるものとされたという事実を次のように語っています。コリントの信徒への手紙1:15-2節以下、どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。 さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして私があなた方にお伝えしたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活をしたこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。このようにパウロはキリストと一つとなって福音を伝道いたしました。パウロはわざと自慢げに、私は他のすべての人よりずっと多く働きましたというふうに語ってますけれども、これは彼が本当に言いたかったことではありません。ついでパウロは言います。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。このことこそパウロが本当に言いたかったことです。私たちは自分自身に縛られ見返りを期待していては、決してイエス様の御言葉を伝えることができないのです。どうかこの1週間も祈りながら主の御前に良しとされる行いをし続けてまいりましょう。お祈りをお捧げいたします。憐れみ深い私たちの父なる神よ、今日この聖霊降臨後のあなたの良き手術に、私たち兄弟姉妹を御前に集められ共に礼拝を捧げ、あなたに感謝し賛美することができますことをありがとうございます。またこの街道におられない方にも同じ聖霊が下り、同じ思いを持ってあなたを賛美することができますよう導いてください。父なる神よ、あなたは御子イエスをこの地上に送り、復活の命を与えられ、御子を信じて共に歩む者に計り知れない恵みを与えていてくださいます。命の与え主であるあなたに感謝と賛美を捧げます。御子イエスと共に歩む道は、苦しい時の慰め、絶望の時の救い、喜びの時の分かち合い、天に昇る時の大いなる喜びです。どうか私たちがどこにいても、またどんな時にもあなたから離れることなく、その道を確かに祝し守ってください。主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しい。主よ、どうかこの世のすべての仕事を祝福し守り、豊かに実らせてください。何をなすにしましても常にあなたに祈り求め、私たちが良い働きに従事することができますよう、いつも守り導いてください。父と聖霊と共に一体であり、よよ生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。